ヒーロアイルクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね。今日は、食べる勉強の3回目ですね。2回目に牛乳のですね、全体的なことをお話しました。なぜ牛乳が日本人にとって、悪い食べ物である可能性があるかということですね。具体的な内容ではなくて、全体的な歴史的なことを主としてお話しました。まあ、ちょっとダブることもありますが、今日はですね、牛乳のどういう成分がどういうふうに悪いかと、まあ、いうことをですね、科学的に、整理して述べたいと思いますね。まず牛乳の中には、糖と、それからタンパク、カルシウムというのが、まあ、主な食べ物なんですね。もちろん、その他にもですね、欠けてるのが、欠けてるものとしてないものとしてですよ。人間の子供の脳を作るものなんかないんで、母乳の代わりに、牛乳をあげることは非常に危険であるということがあるんですけども、とにかく今日はですね、通常の小学生とか、我々大人に、牛乳というのがどういうものかということを、製品別に解説をしたいと思います。まず牛乳の中にあります糖分ですね。これのほとんどがですね、ラクターゼっていう糖分なんです。これは、いろんなこういう炭水化物の類ですけども、こういったものがですね、構造によって、いろいろ名前がついているフラクトアゼとかね、それについてるわけです。そのうちラクターゼというものがありまして、これは英語ではラクっていうか、そういう言葉がそうなんですけど、お乳の類なんですね。ですから、人間にもですね、授乳期にはラクターゼを十分に分解できるんですけども、授乳期というのは1年半しかありませんから、小学校ぐらいになりますと、もうラクターゼを分解する酵素って人間の体にはほとんどないんですよ。で、しかし、ヨーロッパ人はね、白人はずっと牛乳を飲み続けますので、何万年も飲んでるので、それで分解酵素ができてるんですね。ですから白人の場合はデータを見ますと 85% ぐらいですね、ラクターゼを消化することができると言われております。85% の人がですね。だから 15% ぐらいちょっと牛乳飲むとお腹痛くなるんじゃないですかね。ところが、黒人とかスパニッシュ系はですね、大体 70% が分解できないんです。ところがアジアはもっとひどくてですね、85% が牛乳を分解できないんですね。ですから牛乳を飲むと未分解のものが出てきましてね、それでお腹ゴロゴロしたり下痢したりするっていう。だから、牛乳飲んでも糖分はほとんど取れなくてお腹痛めるんですよ。それで、お腹痛めるのも結構痛めますしね。それから、発酵してたらいいだろうかっていう、そうでもないんですね。若干良くなるっていうぐらいですけども、私なんかも、年取って、牛乳飲めないと家族に迷惑かけるかと思って練習したんですけども、私の場合は牛乳もヨーグルトも同じようにダメでした。ダメでした。日本人ですからね。それから、こういうように、白人は 85% 分解するけど、日本人は 85% がダメだというような食品についてはですね、お酒なんか典型的ですけど、白人はだいたい飲めない人は 0%、全然いません。日本人はもう世界で最高に飲めない人が多くて、生まれた時のアルコール分解ができないのが 44% ですからね。ですから、日本人の飲めない人に無理やり飲ませると良くないと。これはもう皆さん知ってますね。ちょっと前までは無理やり飲ませてましたね。野蛮でしたね。だから現在牛乳を小学生に飲ませるのは野蛮な行為なんですよ。小学校の先生方、野蛮な行為やめてくださいね。それから、じゃあタンパクはどうかと。牛乳って言うと、タンパク質を取るのが目的だと考えてる人いるんですけども、タンパク質はめんどくさくてですね、主にはカゼインが 80% ですから、ほとんどはカゼインなんですけども、カゼインっていうのはまためんどくさくてですね、アルファカゼインとかベータカゼインとかですね、何やらカゼインっていっぱいあるんですが、カゼインっていうのはですね、これもほとんど、人間は消化が難しいんですよ、今度は。だから、肉を食べるね、西洋の人たちは肉でタンパク質取ってますから、牛乳でタンパク質取らなくてもいいんですよね。それだから、いいんですけど、日本人はタンパク質をあまり取りませんのでね、牛乳でタンパク質を取ろうなんて思ってる人がいるんですけども、これは間違いで取れません。そしておまけに、このカゼインっていうものはややこしくてですね、非常にアルファ、ベータ、なんとかってありますからね、カッパーかな、ありますからめんどくさいんですけども、簡単に言うと飲み続けますとね、今度は。一回飲んだってこれタンパク質がただ流れて便に落ちちゃうだけなんですけども、連続的に取りますとね、腸壁が少し剥がれてくるんですよ。これは パンと似てますね。パンの中のタンパク質と似てるんですけども、まあ、いずれにしても、腸壁が少しずつ剥がれていったり、間が空いてきたりしまして、そこから腸の中には、腸は汚いもんですからね、腸の中から血液に流れるもんですから、これでまあ非常に多種類の病気になりますね。もう周り、関節が痛くて痛くてしょうがないとかね。まあ、僕なんかもそうだったかもしれませんが、なんか、あぶくのするような便が出たりですね。まあそういうようないろんな症状が出てくるんですね。ですから、牛乳飲むと糖もダメだし、タンパクもダメなんですね。日本人にとってはですよ。外人にとってはどうだかわかりませんけどね。それから3番目が、まあこれはね、もっと、カゼインの問題とはタンパク質ですからね。タンパク質ってのは、性質が飲む人間と合わなかったり、いろんなことが起こるんですよ。まあ、例えば、まあ、非常にこう、脳神経細胞間の、接続を悪くするとかね。これはまあ、発達障害にも結びつくようなことなんですけど、まあそういうことも起こるわけですね。これいろいろ、タンパクの異常なものっていうのは、それはもう大変なことでいろいろ起こりますね。それがまあほとんどであるっていうことと、もう一つはカルシウムですね。まあお母さんの中には子供たちの骨を丈夫にするために牛乳飲ませてるのが多いんですけど、逆です。めんどくさいんですけどね、確かね、カルシウムはね、カゼインとくっついてることが多いんですよ。そのさっき言った悪いタンパクですね。悪いタンパクしかないんですけど、悪いタンパク。それが剥がれないもんですからね、あんまりカルシウムとしてはもう通過してしまうんですね。ですから、よく言われるように、これは何パラドックスって言ったんですかね、ミルクパラドックスか。ミルクパラドックスって言葉あるんですけど、あんまりそういう言葉はね、むしろ覚えないがいいんですよ。よく言葉でね、先生あれはミルクパラドックスって言うんでしょとかってこういうふうに言う人いるんですけど、そうじゃなくて、牛乳を飲むと骨が脆くなると覚えてたらいいんですよ。その方がね、人間の頭に入りにくいんですね。何しろ英語使ったりね、用語使ったりね、カゼインとかね、それからラクターゼなんて、ラクターゼとかカゼインとかミルクパラドックスは全部忘れていいんですよ。簡単に言えば、牛乳の糖は我々日本人には役に立たない。それから牛乳の中にあるタンパク質は我々に悪いことをする。それから牛乳の中のカルシウムは利用できないと。まあこういうふうに内容で覚えた方がいいんですね。名称で覚えようとすると、名称はとかく難しいですね。科学の慣れてない人はですね、あれなんつったかなっていうふうになるもんですからね。ということで、まあ牛乳はですね、全体として、まあ非常に悪いものなんですよ。日本人にとってはですよ。日本人にとっては悪いものなんです。じゃあこれがなんで長い間牛乳を給食で飲ませてたかったら、まずは学校の先生方、校長先生なんかがですね、本当に児童の健康に注意を払ってないってこと。それから戦後アメリカ軍が入ってきた時は、私なんかもそうですけど、牛乳しか飲むものがなかった。路面をつなぐのに牛乳を飲んだっていう時は、まあ牛乳仕方ない。この影響がまだ残ってる。それで学校に牛乳を納入する業者、それからその大元の牛乳のメーカー、そういうところの抵抗が強いから、まあ先生方っていうのはそんなこと弱いですからね。ですから、まあ、児童とか生徒どうなってもいいやっていうんでですね、飲ませてるっていうのは現状です。つまり現在の日本の体制よく表してますね。お金が失うんだったら嘘をつくっていうね。まあ芸能界とかテレビでよくあることなんですよ。もう、どんなに視聴者に迷惑かけても、とにかくスポンサーから金が入ればいいってやつですね。まあこれの一つで相手が子供っていうのが学校給食の牛乳なんですよ。ねえ。それからまあ他にですね、まあこれは僕はちょっと意見が違うんですけども、一般的にはですね、牛乳には残留農薬も入っておりますし、それから成長促進剤なんかも牛にあげますしね。それから抗生物質なんかも牛に投与するが残ってます。まあそういうこともあってですね。まあとにかく食品としてはかなり過当な部分に属すると。まあ、餓死するとかそうなったら牛乳でも飲むかと。まあ昔の僕のその戦後のね、食料がない時代の配給みたいなもんですね。まあそういう時は牛乳も役立つかっていうことで、現在みたいにお米が買えて味噌汁が飲めるっていう時にね。まあ前回お話したように、まあ日本の皇室はできるだけ日本人に栄養をつけようと思って、まあその頃はラクターゼとかね、カゼインなんていう、ことはわかりませんからね。どうも日本人には牛乳が合わないということがわかった。奈良平安鎌倉の初期まで随分頑張って 日本人に乳製品を普及させようと思って、どうもうまくいかないと。やめてしまおう仕方がないと。じゃあご飯と大豆発酵商品、食品ですね。まあそういうものに変えようというふうに判断した当時の鎌倉時代の日本の政治家の方が正しかった。まあその頃はですね、利権とかそういうことよりか、やはり武士の魂とかね、国民のためにというのが先行してましたから、したがってまさか子供にね、定期的に牛乳を飲ませるなんて考えもつかなかったと思うんですね。まあ、それが日本の敗戦によって、ていうか明治の牛乳が入ってきて、まあ結構飲んでみると美味しいやってんで、まあ僕なんかはね、ずいぶん試したんですけど、なんとか自分の腸が牛乳を受け入れてほしいと思って、ずいぶん訓練したけど、全然ダメでした。まあそういう子供さんがね、まあ今 85% もいるかと思うと、まあ子供だから我慢してるしわかんないんですけど、かわいそうですね。やっぱりお母さんは一生懸命普通考えてるんですよ。僕なんかそうなんです。話してみるとお母さんは真剣なんですよ。本当に牛乳って大丈夫でしょうか？ああ骨がダメになるってけど本当ですかって真剣なまざましなんですよ。ところがこのことを文部省で言ったり、それから学校の先生に言ったって、そんな関係あんの？そんなの。そんなのは反対派が言ってるだけですよ。どうでもいいんですよ。児童の子供の健康なんか。私たちの職業は保たれば、そういう感じなんですよ。もうそういう日本になっちゃったんですね。だから食品も一つ一つしっかり考える必要があると思います。